こんばんは、カイトの毎日学びラジオ始まります。日常を探索するというテーマで、僕の日常の中にあふれている世界の美しさとか喜び、楽しさ、疑問、発見、驚きみたいなものをですね、発掘して、僕が世界に向けて発信をしているラジオとなっております。今はですね、12時を迎えようと、夜中ですね、迎えようとしております。今外にいるんだけど、めっちゃ月が明るい、満月かな、中秋の名月って昨日でしたよね。多分すごく明るい夜ですね。なんだか近くにね、聞いたことのない動物の鳴き声がしていて、近くにいるなと思いながら録音しています。そんな僕は明日山登りをするので、すごい朝早くて早く眠るはずだったんだけれども、はい、あれこれしていたらやはり遅くなっております。まあ、そんな中で今日はね、面白いことがあったので、それを僕のためにも、ログとして残したいなと思ってお話をしたいと思います。根本としてですね、根本事前情報として、僕は来年の春6月あたりから世界に旅に行こうとしているものでございまして、それまでの間、なんか自分の変化とかね、旅に行く自分っていうものの、なんていうかね、自分自身のこう変化みたいなことをしていかなきゃいけないタイミングになんかいるみたいな、そんなフェーズにいます。で、仕事を毎日なんかひたむきに、目の前の人大切に思いながらなんか仕事をしていこうと思っているんだけど、そしてなんか僕の考え方としてね、なんか僕が未来に向けて何か変化したいと思った時に、なんかいろんなことが目の前で起きたりするじゃないですか。もう当たり前に、例えばこんな人と出会ったとか、いいことだけじゃなくて寝坊しちゃったとか、なんかそれって全て僕が成長させるため、僕がそういった未来に向けて起きる、こんなことをしたいと思っている未来に向けて、そのために目の前で起きていることなんだよなって思うようにしてるんですよね、っていう僕の考え方があることを前提に今日のお話をしたいと思います。めっちゃ面白かったな、今日ね、とある人と出会いました。僕は今日お店を、お店のスタッフをしてて物を売りをしてたんだけど、そこに来てくれたお客さんと仲良くなってお話ししてたんですよ。でもね、二言三言お話ししただけで、この人めっちゃ面白いなって思ったから、結構深掘りをしていったんです、その人のこと。なんかどう、なんか持ってる空気感とか、なんか会話の波長みたいなものがすごくあって、この人もっと知りたいと思ったんですよ。なんでそう思ったかっていうと、2年前まで会社員をしてたんだけど、会社員辞めた後すぐ絵描きになって、今絵描きで生活してんだよねって言ってて、それまで絵描いてたんですかって言ったら、描いたことないんだよ。どういうことってなるじゃないですか。どうしてそうなるのみたいな話とかさ、すごいこの人興味あるなと思って話聞いてたら、実は僕は、僕じゃなくてその人が言ったんだけど、その人が言ったのは、実は僕、子供の頃から人にオーラみたいなものを見ることができるんだよねって言ったんです。で、大学時代の頃見えなくなっちゃった頃もあったんだけど、それからなんか人のことを誰が守ってるのか、オーラが見えたりとか、あとはどんなエネルギーを持っているのか、心の中ではどんなことを考えて生きてるのか、思いを持ってるのか、なんかそれらを読み取ることができるんだよねと言っていたんですよ。出てきた、面白い部分がめっちゃ出てきたと思って、めっちゃ面白いと思って、 で、僕はスピリチュアルとかなんかそういう目に見えない世界のことをめっちゃ信じてるわけでは全然なくて、ただ時折そういう人たちと出会うことがあって、疑ってもいないって感じかな。なんかその人たちが僕に嘘をつくメリットもあるわけじゃないし、ね、わざわざ僕にそんな時間を使って教える必要もないから、なんか嘘でもねえんだろうなと思ってて、なのでまあ知らない世界の話だからめっちゃ面白くて、とりあえず興味深々話を聞いていたんですね。でなんかその人のそういうさ経験の話とかも聞きながら、今その人に見えるオーラとか、そういうその人が本来そうしたいんだっていうエネルギーをただ絵にして、それを販売したり個展したりとかしている、それで人に感動を届けているっていう話をしてた。でちなみに、あ、僕って来年の春から旅に行くんですって話をして、どんな旅すんのとか、どうして旅すんのとか話をしてた時に、そっか、結構チャレンジングな旅なんだねとか、めっちゃいいじゃんと言ってくれて、そして君は、女性の神様がついているから全く心配しなくていいよって言ってくれたんですよ。神様がついてるんですかってなって、でそれから少し話した後で、ところで僕すごい気になってるんですけど、女性の神様ってなんていう神様なんですかって言ったら、間髪入れずに、セオリツ姫っていう人が多分いると思うよって言ってくれて、セオリツ姫って誰だってなって、それですぐググったんですけど、どうやら結構すごいそうな神様がいます。日本神話の中でも、あんまり日本神話とか日本書紀とか古事記になんでか出てこない、なんか隠されているかもしれないというちょっと謎めいた神様で、川とか水とか、の神様、なんか浄化させるとか人のエネルギーとかをこう蘇らせるみたいな、なんかそういった神様の人が僕にこう見えているらしくって、で僕の後ろの方に目線をやりながら、お、やっぱセオリツ姫だねとかって言ってくれて、しかもなんか金の輪っかついてるよとか言ってくれて、って僕はなって、結構なんていうかね、脱帽、なんか面白いなとか思って、もし本当にそんな人がもしついているなら結構心強いじゃないですか。で信じる信じないはいいとして、なんかいたらいいなぐらいな感じで話を聞きながら、その人はね僕に対していろんな言葉をかけてくれました。なんかそれらを残しておこうかなと今思い出しながら話してみたいと思います。まず大丈夫だよって言ってくれたのと、あとはなんかそういう人が守ってくれるのだから大丈夫だよっていうのと、あとはセオリツ姫を祀ってる神社を巡ってみた方がいいかもねと言ってくれました。結構全国に点在しているらしくって、でそういったところでなんか回ってみた方がいいかもねって言ってくれたのと、なんか諏訪大社、僕は長野県に住んでるんですけど、諏訪大社にも旅に出る前に行った方がいいかもって言ってくれました。なんかあそこの神様は愛情深いんだけど結構厳しくて、そう、結構きつめな神様だけど、まあまあ愛情深い厳しさを持ってる人だよみたいな、だからまあ行ってみたらいいと思うよみたいに言ってくれました。それから、そう、君は多分苦しいこととか、 なんだろうな、苦しい言葉をかけてもらったりとか、苦しい状況になった時に大きな変化が起きるタイプだから、すごくちょっと大変だけど、そこから逃げずに向き合ってちゃんと受け止めるっていうことをするといいと思うってアドバイスをくれました。まさに最近僕はいろんな方に怒られたりとか、厳しい言葉をもらって甘えているねとか、もっとやった方がいいよとか言ってくれたことが今の僕をすごい変化させてくれてるなとも思ってて、うん、合ってるとか思いながら聞いてました。あとなんだろうな、なんだっけ、まあ瀬織姫の話と、まあそんな話だったのかな。意外とそんなに多くのことを語らなかったのかもしれない。思い出したらまた言いたいな。いや結構会話したような気がするんだけど、今自分の中に大事だなと思った言葉たちが残ったんだと思うですね。うん、人に会った方がいいとか、苦労した方がいいとか、あー思い出してきた。なんか今の君に見えるのは30代以降で、日本だけで、まあゆくゆく日本で活動するんだろうけど、なんか日本だけじゃなくて、なんか東南アジアまで、アジア域まで広がるような、こうなんか活動をしていく人になりそうだね。でもそれって今の君に見えることで、旅をしたら確実にその未来は変化する。で絶対に変化させることができるから、未来って。だから今僕に見えてるこの未来は多分変わると思うって言われました。うん、でも今の君のまんまで行ったら多分アジアで活動するような人になるんじゃないかなみたいなことを言ってくれた。ほほ、なるほど、うんって思ったかな。でもそういう、ちょっと占いっぽいなとか思いながら、そういう未来っていうのは少しワクワクするなと思って聞いてましたね。あとなんだろうな、ポコポコ出てくんだよねきっとな。まあね、僕のなんていうかな、年もすっげー離れてるわけじゃなくて、多分30代半ばぐらいのお兄さんで、今ね、たくさんの人たちがやっぱりその子供の頃から持っている夢とか、大切だなと思っている心とか、心の中にある大切だなと思っていることがあるけど、大人になっていくにつれてそこに誇りをかぶせていく。でその誇りが自分からはもう気づけないぐらい溜まっちゃって、払えない、払うことも知らないっていう感じになって、自分の大切なものって見えていけなくなっちゃうよねって。社会で生きていくことっていうのはそういうことかもねって。でそのお兄さんはもう見えるから本当はどうしたいか、だからただ人の誇りを払ってあげているだけだよって話をしてくれてて、まあ僕との時間もそうだったのかもしれなくて、誇りを落としてくれた、何かに気づかせてくれたんだと思うんですけど、なんか僕もすごい同じようなことを思ってて、なんか大切だなって思ってたことあるけど、こう学校の社会に初めて足を踏み入れたあたりからやっぱりいろんな人間と関わって、自分っていうものよりも大切なその場その場の適応した調和した自分を作って、少し自分っていうものを遠ざけていくと思うんですよね。 そうしていくうちに本当は自分がどうしたかったのかが直感で分かんなくなってっちゃう。そう、なんかすごくこうした方がいいんじゃないか、周りと合わせたらいいんじゃないかとか、自分よりもあっち優先した方がいいんじゃないかとか、いろいろね、頭の中でゴニョゴニョ考えてさ、選択していくうちに分かんなくなっていっちゃう。で、僕が多分やりたいことっていうのも埃を落とす作業だと思うんですよ。目の前の人たちみんな自分で自分の人生生きて豊かになったらいいなとか思ったり、そのきっかけを僕じゃないにしてもなんかきっかけを受け取れたり、きっかけっていうものを、まあ、提供できる場があったりとかなんかしたらいいなって思ってたり、なんかそれらが当たり前のように、まあこう人に、多くの人に届けられるような社会になったらいいなとか思ったりしているんですね。なんかでまさに今日あったお兄さんの話は結構近いかなと思って、近い話をしてそうだなって思って、ただその人はさ、本当もう明確にさ分かるものをただワンって見せてるだけだから、あ、うん、そうだね、大事なことを最後に教えてくれた。あの、一人の力は10万人に匹敵するよって言われたんだ。だから君は何か社会を変えようとか誰かを変えようとしなくていいって、ただ君が自分の人生を生きていけば君の背中を見ている人が10万人いるよ、だからその人たちが、10万人の人たちが君の背中を見て変化していくから、勝手に、だから君が誰かをどうこうするとかではなくて、君は自分の人生を大切に、自分自身を大切に生きていくこと、それが一番大切であるよ、大切ですよと最後に言ってくれた。うん、僕はそれがしたいから旅に出るんですって話をしてきました。じゃあ行ってこいって、頑張ってねって言葉を最後かけてくれて、その人はバイバイって去っていきました。すごい不思議な出会いだよね。なんかこういうことって起きるなと思って、僕が旅に出たいと口に出してからたくさんの人たちとの出会いと言葉に出会ったんですね。それって全て今の僕だから出会ったんだと思うんだよ。どうしても怒られることって今までなかったけど、旅に出たいと言ったから急に人から怒られるようになって、気づかせてくれる機会が増えたんですよ。大切だなと思う人たちにもたくさん出会ったし、それがすごく不思議で、今回君に勝率姫がついてるよと言ってくれたお兄さんは、多分必然的に僕にの前に現れてるんじゃないかなっていう気もしてくる。うん、その勝率姫がいるよという情報は必ずしも僕に必要かどうかわからないけど、けど何かしら意味があるんだと思うんだよな。で、まあ、それだけじゃない、たくさんの言葉をかけてくれたことが、なんかどっちにしても勝率姫のこと僕調べるし、勝率姫がこの神社にはいるのかなとかさ、日本神話のこと調べたりとかさすると思うんですよ。生活の中で絶対に意識しちゃうから。で、僕の後ろにいるのかなとか思いながら、でもなんでか知らんけどそこには安心感を持ってしまうとかね。きっとこれから僕は今日の言葉を忘れずに、もしかしたらいるかもしれん、全然いなくてもいいけど、いたら安心すんなぐらいな感じで生活をしていくんだと思います。まあこれもね、何か彼女セオリツ姫のことを知る機会でもあるし、日本神話とか、まあ僕たち日本人がもともと大切にしてた 日本人の心とか、なんか思考考え方文化みたいなものをなんか知るいい機会かもしれないなと思ったりしてますね。すごく物質的に豊かな社会になってきているので、やっぱり僕も目の前の人たちとの時間、そこの深みを大切にすることで、あ、幸せだなと思う機会がなんかやっぱりこの3年間通して多くて、なんかそこが大切なのかなと薄々気づき始めている。でもっとなんか僕は僕の心をなんていうかね、もっとこう直感的に昔から持っているような感覚、大切だなと思うものを大切にする感覚をなんかもっと持てると思って旅に行くんじゃないかなと思ったりもしてて、これから僕はですね、今日の言葉をもらってその上で行動がちょっと変わっていくんだと思います。そんな僕の変化が起きたその日のだとな、その日なのだとしたら、その今日の話は1年後とかに聞き返したら面白いかもしれないね。今日この日があったからあの行動が生まれたんだなとか思いながら、また美味しいお酒でも1年後ぐらいに飲みたいなと思います。あ、すごい、今日はすっごい長い、ありがとうございます。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。僕は山に登るので4時起きぐらいです。なので早く寝りたいと思います。ではここまで聞いてくださってありがとうございました。おやすみなさい。ではまたね、バイバーイ。